で、これもね、いろんな方にはお聞きしてるんですけど、まあ、各時代の作品を引き分けるコツ、
はい、
どんな時代の作品もね、引き分けてしまう千代先生なんて、まあ、特にこう、うん、現代音楽等々もね、ね、あるんですけども、いわゆるまあ4期みたいなお話もあって、
はいはい、
まあ、子供たちにいろんなね、時代の作品を引かせるっていうのは大事だと思うんですけども、はい、この辺について何か先生が思われることがあれば。
そうですね、うん、まあ、僕たちもね、このね、まあ、特に音大にいるとそうなんですけども、スタイルっていうね。
スタイル。
それすごく大切なんです
よ。やっぱり。
うん、一番大切と言っていいんですけども。うん、まあ、これをね、時期に分けてやるってすごく難しいことではあるんですけども、例えばバッハとスカラティ違うよね、とか、モーツァルトと、モーツァルトとハイドンとベートーベン違うよね。まあ、そういうスタイル、各スタイルはあるんですけども、ただその背景にある古典であったりとか、バロックって共通事項があったりするんですよね。うんうん、で、例えばバロックなんかで言ったらば、いわゆるこのバロックの奏法っていうのが、まあね、僕らは勉強させられましたけど、CPE バッハのね、教本があるんですよ。うん、
ありましたね。
ああいうのを見たりとかして。例えばチェンバロだったらば、なんだろうな、音のダイナミクスは、ダイナミクスの差があんまりないので、速さをコントロールしましょう。で、速さをどうやって伸び縮みさせるか。
うん、
それによって音の、なんだろう、ニュアンスをつける。これはある種のバロック的な弾き方なんです
ね。なるほど。
だこれは、まあ僕も左手の作品でブラームス編曲の社交の演奏するんですけど、やっぱすごい意識しますね。
お
う、うん、そのバロックの奏法っていうのは、やっぱり意識します。
つまりその打鍵？
打鍵というか、うん、そのリズムの取り方かな。
リズムの取り方。
例えばこう、バロックの、まあ、すごい平たく言いますけど、うん、まあ早くなったらまあゆっくりして、また早くなってゆっくりして、そういうトータルで長さが一緒になるみたいな。
は
そういうコントロールの仕方をするんですよ。
バロックは。
バロックのね。あとはその、例えば、跳躍したところを切るとかね。たたたたたたたたって、独特の、陰影ができたりとか。あとは、バロック自体、まあ、バロックに限ったことではないんですけど、特にバロック自体はもう、僕がよく説明するのは、ダンスミュージックの時代なんですよ。ダンスがもうほとんどなんでね。そういうダンスの踊りのこの、さっき言った白節の話なんですけども、ちゃんと取れるかどうか。
うん。
それを意識できてるか。それを意識しないで弾いちゃった場合、うん、ちょっとバロックじゃないよね。っていう言い方になったり
とか、そこがやっぱりバロックらしくない弾き方になる。
他にもいっぱいあるんですけどね。ただまあ背景的なことで言うと、
うんうん、
もちろんバッハ的だともうちょっと違う天地創造みたいなすごい凄まじい世界を彼は描き出すので、どう読み込んでいくのか、それいろいろあるんです。スカルラッティの場合は、まあいわゆるそのリズムの魅力とか軽快な感じ、うんうん、まあ、そのキャラクターがまた変わってくるんです
けど。なるほど。
モーツァルトとハイドンなんかでもやっぱりありますね。で、現代ももちろんあります。で、ちょっとこう、時代から逸れちゃうんですけども、うん、これはぜひ意識していただきたいものとしては、その人のキャラクター、作曲家のキャラクターってやっぱ大切になってきます。
うん、
で、このキャラクターを紐解くとき、いろんな確かに分析とかしますし、僕らもね、大学で散々勉強させられてきたんですけども、うん、結局ね、その人の性格を想像するんですよ。
その人の性格、う
ん、モーツァルトだったら
なるほど
天真爛漫だから 2,3 小節で2小節ぐらいかなですぐに変わっちゃうじゃないですか、
うんうん、
モチーフが全然違う世界行っちゃうからコロッと確かに、
うんうん、
っていうのだったりとか、まあ、ハイドンだったらちょっと驚かすようなのが入ってきたりとかベートーベンだったらいきなりこうぶった切るみたいにフォルテからピアノに落とすみたいなねやっぱフォルテがピアノに落とすってやっぱりちょっと相当感触ある人
ですよね。相当激しいですよね。
だから僕らの持ってるベートーベン像、性格的なものっていうのを僕らは演奏に落とし込んでるとこあるんです
よ。あ、なるほど。
で、モーツァルト像も落とし込んでるところがあるんですよ。
うん。
で、すごくそれ大切なことで、現代音楽、近代音楽、特に現代音楽に触れにくいって言われるところの一つは、その作曲家像をつかみにくいんですよ。
ああ、確かにそうですね。う
ん、すごくつかみにくい。
なるほど。
だから、できるだけその作曲家に会ったりとか、喋ったりとか、彼の他の楽曲を見てみたり、題名を見てみたりとかして、推測していくんですよね、うんうん。あとは、例えばさっきの分かりやすい例で言うと、ベートーベンのフォルテからピアノに落ちていくみたいな、
うん、
そういう凄まじい落差をつける人だったりとかしたら、その楽譜からも読み取れるので、
うん、
ある種その人の人格をどんなものなのか、
なるほど。
っていうのを探るんですよね。
うん、
これがね、すごく大切。モーツァルトなんかも楽味はすぐ、ショパンもね、分かりやすいですけど。
ショパンはどうでしょう？
ショパンはね、やばいんです、その人は。先ほどシーン1、シーン2って言ったじゃないですか。
はい。
ああいうので、大抵古典とかだったら、モーツァルトもそうですけど、近代でも比較的そうだけど、分けられるんです、ちゃんとね。
うん。
ショパンはね、つなぎ目がないんですよ。
お
ぉ。動物みたいに一体化、構造物じゃなくて、生き物みたいに一体化しちゃってるんですよ。
なるほど。確かに。
すごくそれがね、難しい。うん、ただ、ショパンに関して言うと、まあ、いくつか解きほぐす方法がありますけども、やっぱ彼は、まあ、ちょっとこれ、 いや、違うよと思われる方もいらっしゃるかもしれないけど、彼はね、歌の人じゃないんですよ。
あ、
踊りの人なんですよ。
歌じゃないんですか？
踊りの人
なん
です、ね。だから、どちらかっていうと、バレエとオペラどっちが合わせやすいって言ったらバレエ。
なるほど。
ショパンは。で、リストはどっちって言われたら歌の人。
は
あ。リストは、歌とバレエどっちが、歌の方が合う。オペラとバレエどっちの方が舞台化しやすいって言ったら、間違いなく、オペラの方。
うん。
で、逆にショパンの音楽はオペラってちょっと無理。
あ
っていうね、やっぱりリズムっていうものがショパンの鍵
なるほど
ですね、常に。だから歌の方ばっかり見ちゃうけども、実際にはそのリズムの変化。まあよくマズルカ、ワルツとか、そこら辺が代表作って言われますけど、
ね、
確かその通りです。
はあ。
で、リストはやっぱ独特のカンタビレですね。やっぱイタリアンな感じのカンタビレが。
うん。
やっぱそうなってくると、まあ、もちろん性格的なものもあると思います。いろんな背景は。
うん。
ショパンは内向的だったり、ポーランドのことずっと思ってたりとか、なんかいろんなことあるかもしれない。
ね。
で、リストはもっとこの大きな人、大勢の人たちに語りかけるような人だったから、そういうもっと、なんていうのかな、オペラみたいな。
なるほどね。
そういうのあるかもしれない。
確かに繋がってますね。
だから結局人格を見てるんですよ。
う
ん、その人格をどういうふうに理解していくのか、もちろん手紙とかからもできるけど、手紙よりもやっぱ楽譜から読み解いたりとか。
うん。
その背景から、時代的な背景とか、誰に仕えてたのかとか、歴史ですよね。そういうとこも見たりとか。
うん。
これ結構ね、大切な。
はあ。じゃあ、例えば、シューマンはどうでしょう？
あ、シューマンはね、シューマンちょっと楽見たらわかるんですけど、ね、白節がずれるんですよ。トロイメライなんか本当にやばいですよね。
やばい
あのずれ方はちょっときついんで。でも、あれは白があるからこそできることなんですよね。白があるからずれた凄さが出てき
ます、ね。なるほど。
っていうのがまず一点。あとは、彼らは、シューベルとシューマン、特にベートーベンの後の世代なんですよ。で、そのベートーベンってロマン派をこう打ち立てたんですよね。
うん、
でロマン派って何っていうと、自分はこう思うみたいな。自分の世界ってのを出したっていうのが、まあロマン派みたいなね。まあギタリストでエツにいるのと同じようなもんですけどもね、
うんうん
で。そういう初めて自分の心の内面を描いたみたいな、そんなところがあるんですよね。
はい、
じゃあどうやって描くのか。って言った時に、ベートーベンは、明日に向かって叫んでるんですよね。それによって自己表現をした人なんですよね。あの人はそれでロマン派にぶち当たっていくっていう人なんですけど、開拓していくっていう、うんうん、個人の音楽っていうのかな。で、シューベルトは、明日がハッピーだったらいいなっていうような音楽なんですよ。ね、遠い目で見るような感じの音楽。
なるほど。イメージありますね。
そうそうそう、うん。だから常になんか不幸が常に付きまとう、ね。彼大好きなんですよ。ドイツディルなんか伴奏したらわかりますけどね。なんか冬の旅もそうだけど。
確かに。
幸福になったなと思ったらどっか行っちゃうみたいな。ね、そういう歌詞のものをわざわざ選んでくるみたいなね。彼自体も実際不幸だったしね。
うん、
不幸っていうかまあ本人が不幸だったと思ってるかどうかわかんないけど、はい。でもまあまあ周りから見たら不幸。早くも亡くなっちゃったし。
ね。
で、実際生前は全く認められてなかったし、2のマニアの人たちにはすごい認められてたけど。
うん、
人格やっぱ見てるんですよね。で、シューマンは何ですか？
シューマンは
明日はないんですよ。
明日はない。
常に過去にずっと、過去の方で思い出をずっと繰り返し見ていくような感じの。
そういう方いますよね、確かにね。
パーソナルの方にずっと自分の内面に入っていくっていう、
ね。はぁ。
だからそういった意味で一番シューマンっていうのは、まあ、内向的っていうのが変だけど、まあ、そう、本当パーソナル、ロマン派らしいロマン派。
うん、うん。好きな方多いですよね。
う
ん、
そうそうそう、
うん。
ハマると思います、あれは本当に。トロイメライもそうだけど。だから軸が歪むんですよ。いちいちああいう、こうずらされるから。もう、トロイメライどうやって弾こうと思いますよね、あれで、ね。教えるとき、わ、これずれてる。これ難しい。旋律先落ちちゃうと、無調、めちゃ、拍が完全に崩れちゃうし、で、良さもどうやって、なんていうかな、頂点も出しにくいし。
うんうん、
でも、それが過去のものを見てるときに、だんだんこの像が歪んでってる。くっきり見えてないっていうのは、過去を思い出すみたいに。ってなってくると、その表現としては、確かに、書き方の方がいいっていうのは。
なるほど、
ね。そうなったやっぱ、シューマン像っていうのが出てくる、きますよね。
ね。なるほど。
シューマンっていうのは、やっぱそういうふうにアプローチしていこうとか。
は
っていう。でも、このアプローチは、別に間違ってはいないと思いますね。ね
じゃあ、あと二人、ブラームスとドビュッシーは。
ちょっと難しいね、二人来ましたね。ブラームスはね、まずね、もうキャラクター的に言うと、まあこれ、まあちょっと演奏の、まあこうやってやったらいいですよって、まあものざっくりとした方向で言うと、彼はやっぱベートーベンではないん
ですよ。ではない、
うん。ベートーベンではね、やっぱベートーベンの後釜みたいに語られることもあるけど、ベートーベンではないんですよ。
うんうん、
で、どちらかっていうと近いのはバッハの方が近い。
バッハの方が近い。
バッハの近い。
なるほど。
バッハのね、バッハのね、いろんな顔があるんだけど、分かりやすいのはね、前奏曲と、フガ。あれのね、プレリュードフガがね、プレリュードの方だけ弾いてみると分かるんだけど、すっごく劇的なんですよ。
ほう。
こんな単純な音でこんだけ劇的な世界を描くのか、みたいなのがもうバッハの特徴で、しかもそれが精密に組まれてるんですよ。で、ブラームスもまさにそう。精密にものすごい、しかも強大に書かれてるので、でその強大なパワーっていう意味で言うと、ちょっとベートーベンと通じるところがあるので、うんうん、なんかあえて言うならば、ベートーベンとバッハを混ぜたような感じで。バッハにベートーベンのパワーがついたみたいな感じ。まあ、でもバッハ自体がすごいパワーなんだけど、ね、バッハはね、どうやったら人の心が動くのかって全部わかってるって言ってもいいぐらい。
バッハは、
うん、だから例えば、タララン、タララタランって、めちゃくちゃ劇的じゃないですか。ね、あんな音形だけで。
確かに。
で、こうやったら人はどう感じるのかっていう。どれだけこの演劇的な衝撃を受けるのかっていうのをすごく計算できるんですね。シャコンの中もそうですよ。タンタンティンタンタンタンとか。もうすごい。
そこがすごさなんですね。
そこに通じるものがブラームスなので、
うんうん。
だから、ベートーベンみたいなアプローチっていうとちょっと違って、もうちょっと精密に作られてるけども、そのどうやったら劇的に書かれてるのかっていうのをアプローチしてやるんで。
なるほど。
タンって言って。で、ブラームス自体も一番好きな曲がシャコンヌだったりもするんですけども、でもまさにシャコンヌのブラームスそのものみたいな感じで僕はするんですね。
うん
うん、でそういった、いわゆる、成功にできている。けれども、すごい強大なロマンみたいな。
なるほど。
だから重厚って言ったらよくしますけども、うん、でそういう、バッハも低音の扱いすごい上手いんですけどね。まあ、バッハと違ってオルガン曲じゃないからね。まあ、バッハの場合オルガン曲でも、その重低音でだんだん使えるんですけども。
なるほど、ね。
そういう違いは、ブラームスあります、ね。ドビッシーがね、一番ね、これね、解釈が分かれるんです。一番ね、これはね、怒られるんですよね。ち
ょっと怒られる？
いや、やっぱね、フランス音楽、やられる方、フランス音楽も本当徹底してやるからね。
あ
で僕はそうじゃないんでね。うん、ただまあ、キャラクター的にまず、僕は見てて、楽譜見てて思うのは、ブラームス、あれ、ブラームス、ブラームス並みにと言ってもいいかもしれないけど、重厚。
重厚。
ドビッシー重厚、すごい作り込みが重厚。
なるほど。
で低音域の扱い方なんかもすごい上手いし、で低音から高音に移動した時の移動の仕方とかも、すごく上手い。
なるほど。
ものすごい上手い。まあ、月の光なんかでもそうですけど、例えばタタンタンってこうなんか、風が吹いてきて上に何か吹き上げられるような感じで、そこからタタタン、タタタタタンってなんかこの、枯葉みたいなのが、こう、ふわーってこう下がっていくような感じに見えるじゃないですか。うんうん、そしてまた、タタタタン、タンってこういう、さりげない情景も描けちゃう。
うん。
だけども結局彼は低音の扱い方がすごい上手い。
はぁ。
だから、かなり、僕のね、これあくまで皆さん違うよと思われると思うけども、うん、ふわふわしてない。
ふわふわしてるように見えますけど、全然してない。
すごい、ね、根っこが、もうすごいしっかりしてる。ものすごい、なんていうのかな、重厚っていうのはちょっと言葉違うのかもしれないんだけども、
うんうん、
低音域から高音域って言った方が正しいのかもしれないんだけど、楽器の作りと言ってもいいのかもしれないけど、和声の作りと言ってもいいのかもしれないんですけど、和声、和音っていうのかな、っていうものを主体にして作られてる。
なるほど。
だ雰囲気を主体としてるっていう感じはしない。のが、僕にとってのドビッシー。
なんか雰囲気っぽい、ね、音楽っぽい感じがしますけど、全然違う。
やってみて、分析してみたりとかすると、ドビッシーすごいってなるんですよね。やっぱ天才だよね。
なるほど。
だからその前の時代とはちょっと違うやり方での重厚さですけどね。
うん、
でもやっぱ明らかに和声の響きっていうのはやっぱりすごい重厚感ありますね。
やっぱ性格的にもそうだったんですかね。こっち密というか。
一応そうだとは言われてますけどね。で、彼の、録音もあるんですよ。
録音もある、
うん、まあ、ピアノロールですけどね。
あ、
うん、いわゆるオルゴールみたいなやつ。
はいはい。
やっぱね、結構ゴツゴツしてるんですよ。うん、でも確かにそうだろうなっていうの。それで弾くだろうなっていう。
なるほど。
っていう感じがしますね。だから、楽器自体はね、そのフランスのね、使ってたから、どういう音が鳴ってたのかっていうと、うん、また少し違う気がするけど、でも結構縦割りな弾き方だなっていう印象はありますね。彼の演奏を聞く限りは。
うん。
ここら辺の時代なら演奏が残ってるからね。ラフマニノフとかもね。
ね。
ラフマニノフの場合はたくさんの音を1個で掴むみたいな弾き方をしていくので。
うん。
そうすると彼の音の多さっていうのはこのピアノの倍音を出すために使ってるのかね。そうすると仕様になるフレームがあるはずって。そのフレームだけを彼は考えて、その後は倍音を出すための装置として指を動かしてる。
なるほど。
それはラフマニノフ。 だから逆に一音一音弾いちゃったらラフマイノフじゃない。
はあ。
それは楽器の性能が関わってくる。
なるほど。
特に彼はスタンウェイに対してのアドバイスもした人なので、スタンウェイの設計思想なんかを見ると、低音は低音らしく、高音は高音らしく、要するにオーケストラをピアノの中にぶち込みましょうみたいな発想でスタンウェイを使って作られているので、
うんうん、
そこはやっぱりラフマイノフの音楽にもそれがモロに入っているっていう、はあ。そういう感じで読み解いていく。
確かに。今のお話だけでもね、かなりこう、
楽しいですね、
参考にしていただけたのではないかなと。うん。なるほど。
だから、現代の方だと、まずはまあ題名から推測する。
題名からね。
あとはその、楽曲の書き方。すごくリズミックに書いてるとか、アクセント多いとか。もしくは、そうじゃなくて、もちろんなだらかなすら、フレーズがすごい長いとか。
うん、
で、それ、まあ、だから一曲だけで判断するのは難しいんです
よね。確かにそうですよね。うん、なるほど。確かに現代を生きる作曲家に会いに行くのが一番っていう話もね、ありますもんね。
まあ、ただ作曲家すべてじゃないけどね。あの作曲家が教えてくれる楽曲がすべてではない。
ではない。
作曲家よりもまた違う面をピアニストは出せるかもしれないっていう可能性もある、
ね。そうですよね。
っていうのでね、ただ作曲家を知るっていうのはすごく大切だと思います。
はい、
子供を見て見るだけじゃなくて、親を見ると何となく分かるみたいな。そこもあると思います。
はい。